恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たち日本人の持っている誤解、それは人は良い行いをし、宗教的で善良であれば天国に入れるということでしょう。それと同じような誤解、私たちが心を込めて真実に神様を礼拝すれば、神様はそれを喜んでくださり受け入れてくださるということです。先週、それはとんでもない間違い、誤解であるということを語らせていただきました。霊と誠によって礼拝する、それは私たちが心を尽くし真心から神を礼拝するという意味ではないということを語らせていただいたのです。すなわち霊と誠の霊も、その誠も私たちの霊、私たちの誠ではないということです。私たちはそんな神様に受け入れられる霊も誠も持ち合わせていないからです。私たちがどれだけ良い行いを重ね、立派な行いをし、正しく親切に生き働いても、その正しさ、立派さ、善良さも神様の目の前には通用しないのです。どんなに熱心に心を込めて真実に神様に祈っても、礼拝しても、私たちの熱心さ、心、真実は神様の前には汚れた衣のようだというのです。旧約聖書のイザヤ書の64章の6節にこうあります。私たちは皆汚れたもののようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようです。その意味をよく汲み取って分かりやすく翻訳したリビングバイブルで読んでみるとさらに強烈です。私たちは皆罪の毒に侵され汚れきっています。これこそ正義だという最上の着物をまとっても、悪臭を放つボロ切れに過ぎません。私の子供の頃の学校で掃除をさせられた、そんな時の雑巾、水に浸すとヌルヌルするような雑巾をよく使いました。もうこれ以上古くはならないというほど古くなった雑巾。聖書の私たちの義は皆不潔な着物のようですの御言葉に触れると、すぐにどうしても雑巾を思い出すのです。これこそ正義だという最上の着物をまとっても、それは清い神様の前では悪臭を放つボロ切れだと聖書は断じるのです。そこまで言わなくても、それほど強烈に聖書の言葉は私たちの誇りを粉々にし、私たちの酔って立つ土台を崩してきます。聖書は断言するのです。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ローマ3章23節、新改訳聖書のローマ3の23の神からの栄誉を受けることができずのところには米印があって、別訳として欄外に神の栄光に達しないとあります。どんなに頑張って 神様に褒められ、受け入れられるように良い行いをし、立派な行い、親切な行いを重ねてみても、努めてみても、それは神様に褒められるほどには達しないっていうのです。ある人が空に向かって夜中、竹ぼうきを振り回していたっていうんです。それを見た人が尋ねました。何やってるんだい？こうやって空の星を落とそうとしてるんだ。バカだな。そんなことでは無理だよ。俺が落としてやろう。そう言ってその人は、なんと屋根に登って竹ぼうきを振り回したというのです。そんなものです。どんなに私たちが頑張って高く登っても、それは届かない、無理だ、達しないというのです。神様の要求、神様の標準にはどうあがいても達しない。いや、それどころか、栄誉どころか、それを怪我してばかり、破ってばかり、背いてばかりの私たち。最初の人間が神様の言葉に背き、神様の命じられたお言葉に背いて、自分の思いに従って罪を犯したその時以来、人は清い神様の前に出られなくなってしまいました。もしも皆さんが太陽の光に向かって、太陽に向かってそのまんま1分間じーっと太陽を見つめてごらんって言われたらどうなります？あまりの輝きに目がしばらくもうくらんでしまって見えなくなってしまうでしょう。よく神様を見せてくれ、神様を見せてくれたら信じようという人がいますが、とんでもない要求です。太陽でさえそうなのです。この宇宙を創造された驚くべき栄光に止まれ、その清さはすべての汚れたもの、罪あるものを焼き尽くす。炎のようなお方、そのお方の前に、こんな私たちが一瞬でも立ったら、その瞬間私たちは燃え尽き砕かれ滅ぼされてしまうのです。地上の誰よりも柔和であったと言われたあのモーセが神様にどうかあなたの栄光を私に見せてくださいと頼んだことがありました。すると神様のお答えはこうでした。あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見て、なお生きていることはできないからだ。そうなのです。私たちは神を見ることができない。清い神様の前に一瞬たりとも立ち寄せない。それが私たちだというのです。で、私たちにとって、神様は近づくこともできない、仰ぎ見ることもできない存在。だとすれば、礼拝とは、神に近づき、神を仰ぎ見て、その方の前にひざまずき、その方を褒めたたえるということではなかったでしょうか。では私たちは、神を礼拝することも、神を仰ぎ見ることもできないことになってしまいます。しかし、今日の聖書箇所は、そんな私たちへの驚くべきメッセージです。新しい時代が来たというのです。私たちはこの2009年を迎えて、新しい時代を目撃することになりました。アメリカでオバマ大統領が大統領に就任した。それは確かに新しい時代の到来を感じさせられました。日本の歴史上でも、世界の歴史上でも、この事件が、この出来事が新しい時代の到来を告げているというようなことがあります。しかし、そのような日本や世界の大事件、時代の変化をもたらす革命的な出来事にも勝って、世界の歴史を真っ二つに分けた歴史上最大の事件があったのです。それが イエス・キリストの誕生という出来事です。エルサレムの近くのベツレヘムという小さな村に、その馬小屋にひっそりと誕生した一人の赤ちゃん。しかしその瞬間、世界は新しい時代を迎えたのです。世界の歴史はその誕生を受けて、キリスト以前 BC、Before Christ、キリスト以降 AD、あのドミニ、主の年、まさにキリストの誕生が世界の歴史を二つに分けたのです。罪を犯して神に近づけなくなり、罪の結果の様々な悲惨を、痛みを、不安を、恐れを持ってその中に閉じ込められてしまった人間に、神様は最初の人間が罪を犯したその直後から人をその罪から救い出し、神に近づく道を設けるという、その救い主を送るという約束を与え始めました。イエス様がわざわざその人に会うためにとやってきたサマリアの女性も、そのような救い主の約束の言葉を知っていたのです。このサマリアの人々は、以前にも触れましたように、神の言葉としては、旧約聖書の最初の5冊だけ、創出、レビ、民、申命記、このモーセ五書と呼ばれる5冊の本だけを神の言葉として信じ受け入れていました。その申命記の18章の15節に、あなたの神、主は、あなたの内から、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなた方のために起こされる。彼に聞き従わなければならない。明らかにこの女性も、この御言葉を知っていて、その上で、ヨハネ4章25節の言葉に発言になったのです。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。するとです。驚くべき答えをイエス様はなさったのです。26節。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。イエス様はこのサマリアの女性にその前に21節からこのようにおっしゃっていました。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。イエス様はこのところで繰り返すようにして、時、時、今がその時、新しい時代が来る、そして今がその時だと言われるのです。この新しい時代、それは一体どういうことでしょう？それはサマリアの女性が言った、キリストと呼ばれるメシアが来られる時を指し、イエス様がこの私がそれですとはっきりとご自分がそのメシア、キリストであることを明らかにされたこの時を指しています。旧約聖書を見ると救い主キリストの預言が数多く記されています。例えばその救い主キリストはダビデの町と呼ばれるベツレヘムでお生まれになること、エッサイの子孫からダビデの子孫から生まれるということ。それは一人のまだ結婚をしていない乙女処女から生まれるということ。それは一体いつのことで、その方は何をなされるのか、どのように生き、どのように死なれるのか、そしてその死にはどのような意味があるのか、死んだ後に蘇ること。 実にイエス・キリストの預言が旧約聖書には満ちているのです。そしてその預言が今イエス・キリストの到来によって実現したのです。また旧約聖書の時代には数多くの動物が生贄として殺され捧げられました。様々な儀式が執り行われました。様々な祭りが行われました。土曜日は安息日として守られました。そしてこれら旧約時代のすべてのそのような事柄はやがておいでになる救い主イエス・キリストを指さしていたのです。ですからこの際2章16、17節にはこうあります。こういうわけですから食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。旧約聖書は全部あるお方を指さしていた。そしてその本体はキリストにある。そしてそのキリストが約束の通りにいらっしゃったことによって全く新しい時代が始まりました。ヘブル人の手紙の1章1、2節にはこうあります。神は昔父祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。皆さん、イエス・キリストがいらっしゃったその時から、実は終わりの時が始まったというのです。よく聞かれる言葉に終末という言葉がありますが、この終末という言葉は、意味はいつからを指しているのでしょうか。現代を指しているんですか。いいえ、終末、終わりの時はイエス様が誕生されたその時から実は始まったのです。イエス・キリストは33年間の地上の生涯の後に捕らえられて、むちゃくちゃな裁判の末に十字架にかけられました。ところが、聖書を読んでわかることは、そして驚かされることは、その十字架で死なれることこそ、イエス・キリストがこの世界においでになられ、成し遂げようとされた最大の目的であり、お働きであり、大事業であったということです。イエス・キリストは十字架の上で7つの言葉を語られましたが、その一つは、すべてが終わったという言葉でした。すべてが終わった。それは万事休すという意味ではありません。そうではなくて、完成した。ついに果たすべき仕事を成し終えた。支払うべき値を支払い終わった。という意味の叫びなのです。イエス様が息を引き取られた時に、その死がどのような意味を持っているかを示す驚くべき出来事が、その十字架からそれほど遠くない場所で引き起こされていました。それは神殿の中で起こった不思議な出来事でした。神殿の中には祭司たちが毎日入って奉仕をする聖所という場所があります。しかしその部屋の奥に至聖所、至って聖なるところという至聖所、そこには生ける誠の神様が臨在されるという場所で、その中には大祭司が一年に一度だけ動物の血を携えて入ることが許された、至って恐るべき聖なる場所でした。そこはあまりに聖なる場所であるために、人が決して入ることがないようにと、至聖所と聖所との間には分厚い幕が下ろされていました。それが仕切りとなって遮っていたのです。ところが、イエス様が十字架で息を引き取られたその瞬間、なんとその幕が人の手によらないで上から下まで真っ 二つに裂けたというのです。この出来事こそ、今、新しい時代がやってきたことをはっきりと私たちに見せているのです。もはや、神と人と隔てるものはなくなった。イエス・キリストの死によって人は聖なる神に近づく道が与えられた。罪ある私たちが決して近づくことも仰ぎ見ることもできなかった神に、大胆にはばかることなく近づき、仰ぎ見ることができる時がやってきたことを表しているのです。この時以来、救いの道が開かれ、救いの門は開けられました。ヘブル書の実章、19、20にこうあります。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって、大胆に、誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのために、この新しい生ける道を設けてくださったのです。新しい生ける道が設けられました。その道はイエス様ご自身であり、その道に至る門はイエス様ご自身です。神様が御子イエス・キリストをこの世界に使わし、この方によってご自身に近づく道がつけられてからは、神様は全世界にこの設けられた道によってご自分に近づくようにと招いておられるのです。このイエス様によって始められた新しい時代について、パウロはギリシャのアテネで語ったメッセージの中でこう述べています。使徒の働きの17章の30、31節です。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により、義をもってこの世界を裁くために、日を決めておられるからです。そして、その方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証をすべての人にお与えになったのです。詳しくその中身を語る時間はないのですが、パウロによれば、今はもはや、無知の時代ではないというのです。今はもう、あの終わりの時以来、知らなかったでは済まされない時代が始まったというのです。神は救いの道をつけられ、それを知ろうとすればいくらでも知ることができ、また実際知らされている。これからは、私は知らなかったという弁解は通用しないというのです。私は知らなかった。いいえ。あなたは知らなかったのではなくて、知ろうとしなかっただけですと言われるというのです。今は世界中のすべての人に自分の罪を認めて、神様の前に生ける誠の神様に立ち返る悔い改めが命じられている。そうした方がいいと思いますよ。そうしたら、いかがですかと勧められているのではなくて、命じられている。今やすべての人が罪を悔い改めて、イエス・キリストを信じるべきです。と信じなさいと命じられているというのです。そして今はまだチャンスがある。まだ救いの門は開かれ、道は開かれている。今という時に悔い改めて、今という時にイエス・キリストをあなたの救い主として信じなさいというのです。なぜなら、そのチャンスはいつまでもあるわけではないからだというのです。この世界を裁くために、日を決めておられるからです。今は、恵みの時。今は、救いの日。しかし神は、その門を閉じられる裁きの日が、来る。その日が来る前に、その日がいつかわからないために、私たちには知らされていないために、今日という日のうちに、今という時に、キリストを信じるようにというのです。パウロがアテネの人々に力強くメッセージを語った時、 そのメッセージへの反応は三つでした。大多数の人は、嘲笑って、馬鹿にして、そんな話聞いておられるかと、一生に伏したのです。第二番目の人は、日本人に本当に多いのですが、またいつか聞こう。またいつか、またいつかと、先延ばしをする。しかし、何人かの者たちは信じたという第三の反応をしたのです。この三つの反応はいつの時代にも同じです。あなたはどれですか？最後に、パウロがローマ人に書き送った言葉を味わって締めくくりたいと思います。修法のアウトラインに書くスペースがありませんでしたので、これだけは皆さんでご一緒に聖書を開いて、目で確かめましょう。新約聖書ローマ人への手紙の第13章です。ローマ人への手紙の13章の11節から後です。お読みします。ローマ人への手紙第13章11節から。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも、今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて、昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい、正しい生き方をしようではありませんか。主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。今がどのような時か知っているのですから。今はどのような時ですか。実は今朝、私にもう少し勇気があったら、この講談にパジャマを着て、立ちたいなと思っていたんです。結構迷いました。まあ初めからここにパジャマを着て座っているとみんな人ですね、医療関係者の方は私のところに来て頭に手を置いて大丈夫かなとですね、ある方は引きずっていくかもしれませんので、背広の下にパジャマでも着込んでちょっと待ちくださいって言ってその陰に隠れてパッとパジャマに着替えて出てもいいかなと思ったんですけど、やめました。でもパジャマでここでメッセージをすると強烈に印象に残るんじゃないかなと思ったんですけど、しかしあまりにも皆さんを驚かせるのでぎょっとして、ああついに牧師もとですね、あれむような目で私を見るでしょうからやめました。しかし本当はしたかったんです。パジャマは夜の服装です。太陽が昇り朝が来ると、パジャマを脱ぎ捨て、昼間の服装に着替えるはずです。パウロは言うのです。光なるイエス様が来られたからには、もう夜に属する闇の技を捨てて、光に属する昼間の技をしましょう。夜の服装、遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活を捨てましょう。昼間の服装、それはキリストを着なさい。イエス・キリストを着る、それが昼間の服装です。すなわち、イエス・キリストを信じるということをキリストを着るという表現で表しているのです。私たちの生まれながらの服装は、これが最上の着物だと思うようなものでも神様の前では、鼻をつまむような臭い匂いを発する汚れた服装だとイザヤは言ったのです。マタイの福音書の22章で、イエス様が語られた例え話を思い出させられます。王様が王子のために結婚披露宴を設けて、その時が来たので、招待客を招きに行きました。するとみんな言い訳をして、来ようとしない。王様は怒って、大通りに出て行って、誰でもいいから、会う人、みんな連れてきなさい。 突然王様の宮殿に招かれた通りがかりの人たちは、披露宴会場に入る前に礼服を支給されたのです。みんな礼服に着替えて披露宴に入っていきました。ところが一人だけ、私はそれはいらない。私は私のポリシーがある。私は結婚式にも自分の服装で行く。私はこれが気に入っていると言って自前の服装で出て行った人がいたというのです。王様が会場に来て、一人の人が礼服を着ていないのを見て、なんと、彼は手足を縛られて外の暗闇に放り出されたという不思議な話です。礼拝というのは、まさに結婚披露宴のようなお祝いの席です。そのお祝いの席にふさわしい服装は、礼と誠です。そして、この礼と誠という服装は、私たちが持ち合わせていないのです。自己流は通用しません。アダムとエヴァが自分たちの裸の恥を隠そうとして、身にまとったイチジクの葉っぱではダメでした。神様はどうなさいましたか？アダムとエヴァのために。皮の衣を作って着せられたとあります。皮の衣、すなわち罪のない動物が殺されて、その衣が取られてアダムとエヴァに着せられたというのです。罪を覆い隠すためには、私たちの工夫で自分なりの服装では通用しない。私たちの罪の身代わりに死んでくださったイエス・キリストを着るしかないのです。あなたの神様の御前での服装は大丈夫ですか？イエス・キリストを着ていらっしゃいますか？今日、今はイエス・キリストを着るべき時、今はイエス・キリストを身にまとうことができるこの衣が差し出されている時ですから、私たちは、はい、私のこの臭い衣を脱ぎ捨てて、それをいただきますと、お一人お一人がそれをいただく、そして主の前にいつでもキリストを着て生き働き、主をあがめるものでありましょう。お祈りします。天のお父様、この朝あなたの前に、私たちが持ち合わせている最上の衣も、あなたの御前には、ただ臭い匂いを発散する、ボロ雑巾、汚れた衣のようだと、神様、あなたの前に、清いあなたの前に、私たちの心を見られるあなたの前に、私たちのなす行動の動機を見られるあなたの前に、隠れた心の中の言葉を聞いておられるあなたの前に、隠れることもできない私の姿は、まさにそのようなものであることを今朝悟らせてください。私たちが誇っている、私たちが頼りにしているものがあなたの前では全く通用しない、見舞いに恥ずかしい、汚れ切った存在であることを悟らせてください。そして、そんな私たちに、義の衣と呼ばれるイエス・キリストが差し出され、キリストを着ることが今許されていることを本当にありがとうございます。キリストを着なさい。どうか私たち一人一人がイエス・キリストを受け入れ、イエス・キリストのうちに隠れて、キリストに覆われて、御前に出ることができますように、こんな私たちのために十字架にかかって死んでくださったそのキリストによって今や新しい時が来ていること、どうかこの時、このイエス・キリストによってだけあなたに近づくことができることを知って、イエス・キリストを救い主と信じ、このイエス・キリストによって大胆にあなたに近づかさせてください。愛するお一人お一人のうちにその願いを起こしてくださり、すでにキリストを着ている者は、自分が身にまとっているこの衣の素晴らしさを、さらに誇り喜び、あなたを、ただそれのみに頼りつつ、あがめさせてくださるようにお願いをいたします。感謝してイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。